皆さん、この1年の初め、皆さんは今日、いろいろな願いを持ってこのところに来られたと思います。今年進路を決定を控えている人は進路のことを思い悩んでいるでしょう。そしていろいろな将来の意思決定導かれている人については、本当にそのことについて主の前に祈り求めておられることと思います。また本当に大変な病や試練、問題の中で苦しんでおられる方は、その問題の解決、また病の癒しを求めて、この新しい年、ここにお集いだと思います。それぞれに私たちは願いがあると思いますが、今日は皆さんどんな願いを持って主の前に進み出られたでしょうか。今日私たちのその全ての願いを大牧者なる主は受け止めてくださることを心から感謝いたします。主は私たちの大牧者です。私たちには乏しいことはありません。そして主は私たちを緑の牧場に導いてくださって、私たちを導いてくださり、私たちを養ってくださるお方であることを心から信じます。でも今日私は皆さんと共に、今日全世界のどの教会で、多くの教会でも告白され祈られている主ご自身が、その祈りを教えてくださいと言った時に、教えてくださったその祈りに基づいて、今日私たちは天のお父さんの心をこの年の初めに一緒に祈らせていただきたい、そのように願うのです。マタイの福音書の6章の9節から13節の御言葉、ご一緒に朗読し、この年の初めに私たちの願いを主の前に申し上げるとともに、主ご自身の願いを私たちももうひとたびこの年の初めに共に受け取りたい、このように願うのです。スクリーンにも映し出されました。ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。だからこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄えはとこしえにあなたのものだからです。アーメン。今日このところから主ご自身の願い、今日私たちは心からの賛美と礼拝をもって皆が崇められますように、このような礼拝をもって始めることができたことを心から感謝します。十節には御国が来ますようにと書かれてございます。今日この一年の一番最初の元旦聖地礼拝、御国を待ち望む一年ということで御言葉を共に開いていきたいと思います。続きまして、私たちはこの御国が来ますようにということですけれども、私たちの心からの願い、さまざまな私たちの必要、しかし私たちは今日この主の祈り、どのように祈ればよいんでしょうかといった時に、主が教えてくださった祈りの順序に基づいて、すべて大切なことですけれども、その順序に基づいて見るならば、御国が来ますように、その後にはまず神の国とその義とを第一に求めなさい、そうすればそれに加え必要はすべて与えられます。まず神の国とその義と第一に求めなさい、そうすればそれに加え必要はすべて与えられます。この順序で神様は私たちに今日も招きを与えてくださっていることを心から感謝します。天のお父さんの願いは私たちと共に永遠を過ごすことです。天のお父さんの願いは私たちと共に住みたいと願っておられるお方なのです。クリスマスの時にも言葉が人となって私たちの間に住まわれた、この住まうという言葉はテントを張る、杭を打つというヘブル語から来ているということを一緒に学びました。主ご自身は天幕を建てるなら、幕屋を作るなら私はそこに住むと約束され、主ご自身のご栄光を表してこられました。このエデンの園において神様が示された神の国のモデル、神様が人と共に住みたいと願っておられたその神の国、そしてそれを妬んだ サタンの誘惑の中でアダムとエバが失敗し追放されてしまう、そのような中においても神様は人と共に住みたいという願いを決して諦められることなく、ノアの箱舟を通して神の国、神の救いのモデルを表されました。しかしそれでも人々はサタンにそそのかされた人間中心の国、自分たちの力でバベルの塔を建てようとする、そのような時に神様は決して破られることのない約束としてアブラハムという一人の人を選び出し、有力な伝承によるならば彼は偶像礼拝の町、偶像礼拝の販売をする人を父親に持つ、そのような家系から特別に選び出され、神様はこのアブラハムという一人の人に決して破られることのない契約、約束を与え、あなたを通して地上のすべての民族は祝福されます、そのような約束を与えられました。神様の約束というのは素晴らしいものです。人間同士の約束というものは、同じ契約という言葉を使っても人間の不誠実によって破られてしまいます。でも神様が結んでくださる契約は、一方の当事者が神様ご自身であるので、神様は約束を破れないという性質があります。神様は必ず約束を守り通してくださるお方です。だからこのアブラハムに与えられた約束を通して、アブラハムの子孫イスラエルは祝福され、そしてまたこの祝福のもといとして祝福される。それは出エジプト記の19章の5節6節にこのイスラエル民族の役割が書かれてありますけれども、この地上のすべての民族を祝福する祭司としての、取りなしの民としての王である祭司としての取りなしの役割がこのイスラエルの民に与えられ、全世界のすべての民の取りなし、そして救いの源となるという、そのような役割が与えられました。このイスラエルを通して与えられた神の国は、この現実のこの地上においても、あのダビデとソロモンの時に栄華を極めました。多くの国々の人々がこの祝福と繁栄の秘訣はどこにあるのかと尋ねてくるような、そのような恵みが表されました。しかしこのイスラエルも頑なになり、北朝イスラエル、南朝ユダに分裂し、そして北朝イスラエルはアッシリアに、そして南朝ユダは特別な神の恵みの中でバビロンに滅ぼされましたが、捕囚となり、取っておかれる神の民となり、そしてこのバビロン捕囚から70年経って戻ってくるときに、このユダヤ人たちは本当に悔い改めを持って、主ご自身の御言葉がこの地にその通りなりますようにと、彼らのユダヤ教と言われますけれども、そのような熱心な神様に立ち返るムーブメントの中でユダヤ教が起こり、そしてまた神殿が再建され、そして時至ってこの民の中から私たちの救い主イエス・キリストはこの地上に来てくださいました。イエス様が開口一番語られたのは、悔い改めなさい、神の国が近づいたというメッセージです。イエス様のメッセージは神の国のメッセージでした。神の国がどこかにあるということではなくて、信じるあなた方のただ中に来る、そして私たちが祈るように教えられているのは、御国がこの地に来ますように、そのように祈るように教えられていることを覚えて心から感謝いたします。このイスラエルの民が堅くなりなのイスラエルの民の一部が堅くなになったゆえに、イエス様はこの御国の福音は実を結ぶ神の民に与えられると、マタイの福音書16章、マタイの福音書18章において宣言された教会に、この御国の鍵が与えられました。教会はイスラエルと異邦人が一つになっている神様のご計画です。二つのものが一つとされる神のご計画は、最初から、この年も昨年梅谷先生が来てくださって、このアンテオ家の教会が初代教会のモデル教会であり、そこにはイスラエルと異邦人の、本当に麗しい一致と協力関係があったというふうに語ってくださいましたけれども、その教会に委ねられて、今神様の御国の鍵はイエス・キリストを通し、教会を通し、 栄光が常しえまでもありますように。この御国の鍵はイエス様を告げ知らせる、そしてまた主の前に取りなし祈る。御国の鍵は教会兄弟姉妹に与えられていることを心から感謝しようではありませんか。アーメン。この恵みの中で私たちは今この時を生かされているわけですけれども、今日もうひとたび私たちは御国が来ますようにということで、エゼキエル書の御言葉をご一緒に開きましょう。そこには素晴らしい守護自身が再び来られる時にこの地に実現する神様のお約束がこのところに書かれてございます。エゼキエル書47章の1節から12節。私たちは御国が来ますように、お父さんの父なる神様の一番の願いは、私たち神の子供と共に住みたい、永遠を共に過ごしたい、そのように願っておられる神のご計画、その主ご自身のご計画がこの地になるときにどのようになるのか、エゼキエル書の47章の1節から12節のところまで、この一節を一緒にお読みしましょう。はい。彼は私を神殿の入り口に連れ戻した。見ると水が神殿の敷居の下から東の方へと流れ出ていた。神殿が東に向いていたからである。その水は祭壇の南、宮の右下の下から流れていた。ついで彼は私を北の門から連れ出し、外を回らせ、東向きの外の門に行かせた。見ると水は右側から流れ出ていた。アメン。ありがとうございます。今度この後はその人が手に測り縄を持って測ると、足首まで、その次は膝に、腰に、そして泳げるほどの川になったと書かれてあります。これを彼が私に、人の子よ、あなたはこれを見たかと言って、私を川の岸に沿って連れ帰ったと書かれてありますけれども、7節から12節までをご一緒に朗読してまいりましょう。エゼキエル47の7節。はい。私が帰ってきてみると、川の両岸に非常に多くの木があった。彼は私に言った。この水は東の地域に流れ、アラバに下り、海に入る。海に注ぎ込むと、そこの水は良くなる。この川が流れていくところは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。漁師たちはそのほとりに住み着き、エンゲディからエンエグライムまで網を引く場所となる。そこの魚は魚のように、種類も数も非常に多くなる。しかしその沢と沼とは、その水が良くならないで塩のままで残る。川のほとり、その両岸には、あらゆる果樹が成長し、その葉も枯れず、実も絶えることがなく、毎月新しい実をつける。その水が聖女から流れ出ているからである。その実は食物となり、その葉は薬となる。アーメン。特にこの9節のところ、この川が流れていくところでは、どこででもそこに群がるあらゆる生物は生き、非常に多くの魚がいるようになる。この水が入ると、そこの水が良くなるからである。この川が入るところでは、すべてのものが生きる。新共同訳聖書では、この川が流れるところでは、すべてのものが生き返るとなっていますけれども、今日この御言葉の中から私たちは4つのことを簡単に見ていきたいと思いますが、この御言葉を一緒に読む中で、 この川が流れるところでは全てのものが生き返る。私自身、神様の特別な恵みの中で、許されて、また導かれて、イスラエルに4回行かせていただきました。今月にはもう1回イスラエルに行かせていただく恵みに預かりました。そのイスラエルに最初は行く必要はないと思っていました。1回目のイスラエルツアーがあった時には、私は正直言うと、イスラエルは行く必要はない、生涯行く必要はない、私はこの聖書が与えられ、そして本当にその恵みの中に今生かされ、そしてイエス様自身も私を、父を礼拝する、この山でもその山で、あの山でもない、その時が来ますという、この TLC の礼拝を誰よりも心から愛しています。アーメンなので行く必要ないと思っていたんですけど、神様は恵みの中で固くなな私の心を砕くために、また本当にこの恵みと憐れみを教えるために私を導いてくださっておられます。そしてイスラエルに行く中で、聖地旅行、イエス様が歩まれた場所ということで、過去をたどることが多くありますけれども、でも私たちはこの聖書の中から見たときに、また去年の7月にもスティーブン・スエイコ先生が来られて、黙示録から週末の予言的な学びをしてくださったときに、ある聖書博士の数字を教えてくださいました。それはイエス様が2000年前に来られたという、イエス様の2000年前に来られた初臨と言いますけど、最初に来られた予言よりも、イエス様が再び来られる再臨の予言の方が2倍数多く書かれてあるということです。そして私たちはこのエゼキエル書の御言葉もちょっと見たいと思いますけれども、神殿から川が流れる。神殿はどこに再建されるべきなのでしょうか。神殿はエルサレムです。エルサレムが神の都と、神様が定めた住所がそこにあります。そしてその神殿から川が流れる。どうしてそんなことが起こるのでしょうか。その神殿から流れる水がこの視界に注ぎ込む。エルサレムは標高800メートル、そして視界は海抜マイナス400メートルですので、1200メートルの標高差がある。確かにそこには川が流れるでしょうが、川が流れたらそこには傾斜があるので流れるでしょうが、この47章の11節、しかしその沢と沼とは、その水が良くならないで塩のままで残る。まずこの御言葉の部分ですけれども、イスラエルに行った方はガイドの方を通して紹介されたと思うんですけれども、視界はかつて一つだったんですけれども、もう今 海水が 1年で1メートルずつ下がってきて、そして今はヨルダン川からの淡水も入ってこないので、今紅海から通って海水を入れるとか、紅海を淡水にして、イスラエルはその世界的な一番の技術を持ってますので、その水を引っ張ってくる、そういう計画もあるわけなんですけれども、今視界はどんどん海抜が下がっていて、今なんとこの視界が2つに分かれています。そして下の方では本当にどんどんどんどん塩分濃度が強くなり、ますます何もそこでは生息できない。普通でも 35% の塩素濃度ですので、人が浮くだけではなくて何もそこには生息できない、そのような視界であったわけですけれども、もうこの御言葉の11節、その沢と沼とは、その水が良くならないで塩のままで残るということが成就する可能性はもう生まれているということです。そしてこの御言葉の箇所と合わせて、使徒の働きの1章の9節から12節のところでは、イエス様はオリーブ山の上から天に上げられていきました。そしたら御使いが、あなた方はいつまで天を見上げているんですか、イエス様はあなた方が見ていると同じありさまでまたこの地においでになりますと言われました。ですからイエス様が将来再臨される場所はどこでしょうか。イスラエルです。そしてエルサレムの旧市街のすぐ横にあるオリーブ山の上に主はもう一度来られます。そのこともゼカリア書の 14章の4節から8節のところに書かれてあります。このゼカリア書のところの予言も後で読んでおいていただきたいと思いますが、ここには4節、その日主の足はエルサレムの東に面するオリーブ山の上に立つ。オリーブ山はその真ん中で2つに裂け、東西に伸びる非常に大きな谷ができる。山の半分は北に移り、他の半分は南へ移る。そしてこのところで、川が流れるという約束もまたこのところに、8節、その日にはエルサレムから湧き水が出て、その半分は東の海に、他の半分は西の海に流れ、夏にも冬にもそれは流れるという約束がゼカリア書の中に書かれており、そして皆さん、イスラエルはご存知の通り南北に長い国で、そしてすべての断層は南北に走っています。しかし最近の地質学の発展で、このオリーブ山の下にはなんと東から西に走る断層が発見されているというのです。そしてこのことですけれども、この山が2つに東西に裂け断層ができる、そしてエルサレムから川が流れて紅海に、そして視界に水が流れ、そしてその視界では魚が生きることができるようになるためには何が必要なのでしょうか。そうです、私たちが知っている主ご自身が地を揺り動かす大地震が必要です。そのことは黙示録の16章の18節に、今まで人類史上経験したことがないような大地震が主が再び来られるときに起こるという予言が黙示録の16章の18節のところに書かれてあります。そしてそのときに、私たちがよく知っているこの御言葉が成就します。主の家の山は終わりの日に、主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、すべての国民はそこに登ってくる。これは守護自身が再び来られ、第四神殿が建設され、そしてそこにすべての国の民が主ご自身を礼拝しに登ってくる、文字通り御言葉通りその通りになるという神様の予言が成就し、エルサレムは世界で一番、世界で一番なのか、イスラエルで一番高い山になり、そしてそこから川が流れ、そしてそれが地中海と紅海に流れ出るようになる。そしてこのイザヤ書、エレミア書の中にたくさん書かれているこのバビロン捕囚からの回復の予言、でもその時には成就していないこの御言葉の予言が、この時にどんどんと実現するようになる。その中に書かれてある御言葉の中には、特徴的な言葉は、荒野に水が流れるようになる。そんなことは雨季の時少しそこに水が流れるということはありますけれども、恒常的に年間通して川が流れるというようなことは、このエゼキエル書にあるような御言葉が成就するということは未だかつてありませんでした。これはバビロン捕囚のことを象徴的に語っているのではないかという人たちがいましたけれども、私たちの教会は御言葉をそのまま受け取ります。イスラエルと言ったらイスラエルで受け取ります。ユダヤ人と言ったらユダヤ人で受け取ります。アーメン。御言葉をそのまま受け取り、そして御言葉がそのまま成就することを信じます。神様はその約束の予言の中で、例えばイザヤ書の35章の6節の御言葉を見てください。その時足の萎えた者は鹿のように飛び跳ね、口の聞けない者の舌は喜び歌う。荒野に水が湧き出し、荒れ地に川が流れるからだ。このような回復の予言がなされています。そしてイザヤ書43章の御言葉ですけれども、イザヤ書43章の、有名な18節から、先のことどもを思い出すな、昔のことどもを考えるな、見よ、私は新しいことをする、今もそれが起ころうとしている。あなた方はそれを知らないのか。確かに私は荒れ地に道を、荒野に川を設ける。アーメン。主はこのように必ずその、ご計画を成し遂げてくださるお方であるということを、私たちはこのエゼキエル書47章の御言葉から、主は再び来られます。御国が来ますように、 そしてその時に表される私たちが見たことがない神様の偉大なご計画、今日私たちはこのところから簡単に4つのことを確認し、この1年の私たち一人一人のそれぞれの家庭の、そしてこの教会の歩みが祝福されるように、ご一緒にポイントを確認しましょう。第1番目、それはご一緒にさん、はい、御言葉は必ず成就し、御国はこの地に来る、御国が来ますようにというふうに私たちは祈っています。本当に恵みの中で私たちは去年の 年末ですね、11月、教会一つになって、アクション2016秋をお祝いし、そしてその最後の日に教会のビジョン、そしてまた御国プロジェクトと今年の1年間の尊い働きがスタートしました。御国がこの地に来ますように、私たちはこの1年間この御国が来ますようにということを共に祈ってまいりたいと思いますが、この御国が来ますようにということの中で私たちにいろいろなことを教え導いてくださる御言葉の箇所は第一ペテロと第二ペテロです。この黙示録の直前にあって、私たち教会がクリスチャンたちが主のご再臨に主は再び必ず来られるから、その時に私たちが備えるようにということが主なテーマとして書かれてあるのが第一ペテロ第二ペテロです。ですので今日このところと合わせて私たちは見たいと思うんですけれども、第一ペテロの1章の13節から、25節のところ、ですからあなた方は心を引き締め、身を慎み、イエス・キリストの現れの時あなた方もにもたらされる恵みをひたすら待ち望みなさい。イエス様は再び来られるから待ち望みなさい。アーメン。教えられています。そしてその時に私たちに与えられている確かな確信、一緒に朗読しましょう。第一ペテロの1章23から25、私たちには天地万物を作った神の御言葉が、イエス・キリストを死者からの中から蘇らせた神の言葉が、今私たちのうちに働いて、私たちを罪と呪いの中から完全に贖い出してくださって、この恵みの中に導いてくださっていることを心から感謝いたします。第一ペテロ1章の23、25、読みましょう。3、はい、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。人は皆草のようで、その栄は皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る。しかし主の言葉はとこしえに変わることがないとあるからです。あなた方に述べ伝えられた福音の言葉がこれです。アーメン。御言葉は必ず成就し、御国はこの地に来る。御言葉は一点一角も滅び去ることはありません。その通りに成就されます。イエス様はこの地に来られ、そして再び来られる、その約束も、契約も約束も変わることはありません。そしてイザヤ書の55章の6節から13節のところ、そのように私の口から出る私の言葉も虚しく私のもとに帰っては来ない、必ず私の望むことを成し遂げ、私の言い送ったことを成功させる。アーメン。主は必ず御言葉を通して語ってくださったことを成就してくださるお方なので、私もこのイスラエルに導かれる中で、この聖書はさらに、まあ、若い人たちの言葉で言うならば、これは本当にやばい書物だ。やばいって若い人たちは素晴らしいという表現だそうですけれども、これはやばい書物だ。本当にこれを知って調べて、そしてこの御言葉に書かれてある絶対に変わることのない恵みの中に歩ましていただきたい、このように願います。そしてちょっとコマーシャルですけれども、羨ましいのは、最近私の近い先生が、私はもう50過ぎて今から一生懸命ヘブル語を学ぼうと思っても、もうなかなかもう頭に入ってこないんですと、だけど私のうちの若いスタッフはなんと語学に堪能で、もうヘブル語 すごいよくわかるんです。だからメッセージ準備の時に彼を横に呼んどいて、あのヘブル語はどういう意味、このヘブル語はどういう意味、そのヘブル語はどういう意味って聞けば全部教えてくれる、そういうスタッフがいるということなんです。それ先月お会いした、先月にお会いしたんですけど、一人ずつ羨ましい牧師先生だと思いました。お一人の先生も同じことを言って、お一人の先生も同じことを言ってくれました。皆さん、ここには若い前途有望な、そして今聖書学校で学んでいる6名の方々にも心から期待いたしますけれども、本当にそのような御言葉、どこまでも真実で変わることがなく、そして本当にこの恵みの、あ、ここがこうつながっているのかというこの神様のご計画、そしてこれは過去のことではなくてこれからやってくることです。これから主が再び来られるときに主が成してくださるご計画、そのご計画の中に私たちは共に進んでいきたい。そしてこの御言葉に私たちは、第2番目のポイントですけれども、この、一緒にお読みしましょうさん、はい、御国の福音、御言葉を主体求める1年、先ほどの第一ペテロのところ、主の御再臨に間に合うものとして言ったときに、その続きですけれども、第一ペテロの2章の1節2節です。からあなた方はすべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な御言葉の父を慕い求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。アーメン。私たちの信仰の成長、御言葉をその通り受け取ることができる能力、主を本当にあなたの仰せの通りですと受け取ることのできるその能力、与えていただきたいと心から願います。子供のようでなければ神の国に入ることはできませんと主は言われます。本当にいろいろな、もう思いが私自身の思いの中に、そしてまた今まで学んできたすべいろんなことが私を邪魔します。でも本当にこの御言葉にあるように、すべての悪意、すべてのごまかし、いろいろな偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように御言葉をそのまま求めてまいりましょう。それによって私たちは成長し、私たちは共に救いに預かることができます。アーメン。この恵みの中に主は私たちを導いてくださっておられます。このマタイの福音書の13章のところでも、イエス様のこの地上の公の歩みの中を見ていくときに、イエス様がどれだけ、先ほど開口一番、悔い改めなさい、神の国が近づいた、でも、この、マタイの福音書全巻を見ていくときに、そして特に13章の例え話を見るときに、天の御国はこのような人たちのものです。三条の水訓から始まりますけれども、天の御国、やがて来る神の国はこのような人のものですと、神の国に入る恵みということについて何度も何度も分かち合ってくださっている、そのイエス様のメッセージの中心は神の国であるということを私たちが見ることができます。そしてこのマタイの福音書の中には、私たちはこの教会に神様は特別な恵みと憐れみによって御国の鍵を与え、そしてマタイの福音書の13章の11節には、あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されていると、特別な恵みと憐れみの中で、なんと神様の国の、やがて来る神の国の奥義を、私たちはその恵みを知ることができるものとされていることを心から感謝いたします。そしてそのことをイエス様はこのイザヤの証明、そしてこれは旧約の多くの預言者たちも、偉人たちも見たいと願ったもの、それを私たちも共に見ることができる、その御国の福音、19節のところから、このイエス様が良い地にまかれる御言葉の種、そしてこの悪い地にまかれる御言葉の種、でも良い地にまかれた種は30倍、60倍、100倍の実を結びます。30倍、60倍、100倍の実を結びます。本当にこの素直に神様の御言葉を慕い求めていく、そのような 私たち一人一人のおうちに神様ご自身のこの御言葉が成就して、神の国の恵みが広げられていく。今私たちは先ほどエゼキエル書の御言葉がいろいろな予言の成就が実際に、例えば視界がどんどんと海面が下がっていって、視界が今二つに割れていることを見ることができる時代に生かされているというのは、私たち特別な恵みの時代に生かされていることです。そしてこのいろいろな地質学の発展の中で、この断層が発見されているという時代に生かされているというのも、私たちは恵みの時代に生かされています。そして今、ここ本当に最近のことですけれども、正式な科学の雑誌の中には、この、もうすでに、この視界には、淡水が湧き出している、そしてそこには微生物が生息している、視界は死んだ海で生物は生きることはできないと言われていたのに、微生物が生きているということ、そしてそこに本当にメダカほどの魚であるけれども、魚が生き始めているということ。そして驚くべきことに、まあ、今回イスラエルに行って、イザヤ先生だけ2週間残ってきましたけれども、なんとこのゼカリア書とエゼキエル書の御言葉が絶対に成就するということを信じたある人は、なんとイスラエル政府と掛け合って、視界の漁業権、わかります？まだ魚はいないのに、メダカほどの魚しか、それも、めったに見ることはできないのに、そこにはエンゲディからエグライムまで網を引く場所となる、漁師たちはそのほとりに住み着くようになるということがここに書かれてあるので、この御言葉に基づいて、この御言葉通りになると信じて、なんと視界の漁業権をもう販売するんでしたっけ、販売する仕事をしている人がいるという、そういうことを聞いて、本当に、ぶったまげたというか驚いたわけなんですけども、去年の一番驚いたことの一つでも、本当にそれだけ真剣に主が来られることと、そしてまた主が来られた時にこの御言葉通りに成就するっていうことを信じて歩もうとしているその生徒のクリスチャンの姿を見たときに、私自身も本当に御言葉をそのまま受け止めて、そして主ご自身を、主を来てくださいと待ち望む者に私はさせていただきたいと心から願うのです。アーメン。そしてこの素晴らしい福音は私たちのうちにイエス様の恵みによってもたらされました。この御国が来ますようにということですけれども、私たちがの祈りはどういうことでしょうか。なんとかこの地上の人生をなんとか全うし、ギリギリなんとか御国に引き上げてください、そのように真実祈りたいものですこの自分のこの生涯、本当に大変なことが多い、そして本当に大変なところを通っている私たち一人一人の心からのうめきは、なんとかこの地上のすべての歩みの中から主はあなたが救い出し、なんとか御国に入れてください。でも主が私たちに祈るように教えてくださっているのは、御国が来ますように、御国が来ますように、主が来られたら、主がご支配してくださったら、何が起こるのでしょうか。素晴らしいことが起こります。主が私たちのうちに訪れてくださる。そして私たちのこの地上を歩む上での最大の、聖書が言っている希望とは何でしょうか。聖書が言っている希望、それは主が再び来られることです。主が、ごめんなさい、5分前のアナウンスなのかと思いましたありがとうございます、主が再び来られることです。そして私たちも含めて生徒が主が来られるときによみがえることです。すべてのものが回復されることです。そして主と共に永遠を生きることです。これが新約聖書に書かれてある私たちの希望の正体です。私たちはこの主に 私たちの希望があることを心から感謝いたします。この主は再び来られます。そして私たちはこの恵みの中に導かれています。イスラエルに導かれる中で、主が神の国ということが現実この地に来る、私のうちに来る、あなた方のただ中にあると言われた主の力強い歩み、内村勘三という有名なクリスチャンがいます。無教会ということを提唱したので、牧師先生たちの中には、ちょっと、この流れは私たちの流れとは違うという方もおられますけれども、本当に主を求めた私たちのクリスチャンの先輩の一人でもあります。で、彼はこのように言っています。私が3つの段階で神様の特別な恵みの中に導かれた。その第1番目はイエス様を通して唯一誠の主がおられるということを信じて洗礼を受けた時、その時に彼は本当に私は唯一誠の主と和解した喜びの中に包まれた。第2番目に彼はクリスチャンとして一生懸命正しく歩もうとしましたけれども、歩むことができない自分に失望して、自分自身は道徳家であることをやめて、ただ十字架のイエス・キリストだけを見上げる信仰者とならせていただこう、そのような恵みの中で本当に彼は罪許された神の子供として完全な自由と解放の中を歩むことができたと言っています。しかし彼は58歳の時にイエス・キリストがこの地に再び来られるという再臨の真理をつかんでから、彼は全てが新しくなった、そして聖書が変わったと彼は宣言しています。このことについて彼はこの晩年ではありましたけれども、本当に主が再び来られるということを悟った時、御国がこの地に来るということを悟った時から、御言葉が自分に対して迫ってくる、その迫りが全然変わり、そして彼自身の歩みは主の御前の中に引き上げられていった、そのように彼は本の中で証言しています。今日私たちの中にもこの新しい年、主が私たちをこの地に置いてくださっている主ご自身のご計画の中で、主が私たちを救いあがなってくださった、私たちをこの1年間を通しても本当に聖書が教える希望に私たちを満たしてくださるように、主は再びこの地に来られます。御国が来ますように。アーメン。第3番目、この御国の福音は私たちは大胆に述べ伝える、この第一ペテロに戻りたいと思いますけれども、このやばいメッセージ、この素晴らしいメッセージ、新約の生徒たちが述べ伝えた大切なメッセージは、この第一ペテロの2章の9節10節のところ、ご一緒に朗読してまいりましょう。3、はい。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。アーメン。このように私たちが将来イエス様のご再臨と、そしてこの神の国に流れるすべてのものを生かす、このエゼキエル書47章に書かれてあるすべてのものを生かす生ける水の川を共に見ることができます。アーメン。その恵みに預かっているんですけども、じゃあ私たちがこの将来この神の国に流れるこの川が流れるために、私たちが何かすることができることは何かあるでしょうか。多分、地震のために、人工地震という、ちょっと賢い人はそこまで考えてくれるかもしれませんけれども、残念ながら人類史上起こったことがないほどの地震が起こるということですので、神様でしかすることができないと思います。私たちにはこの神の国に生ける水の川が流れるという神の国の到来のために、私たちには できることは何もありません。何もありません。何かしましょうって言われたら、新年の元旦の時に本当に励まされるかもしれませんけども、実は何もありません。私たちがイエス様を信じて救われるために、私たちが私たちの救いのために何かできたことがあるでしょうか。何もありません。同じようにこの川は、黙示録のところでは、この生ける水の川、欲しいものはただで飲みなさいと言われています。アーメン。私たちは主からこの生ける水の川をただで受けているものです。アーメン。この恵みの中に、私たちの努力や願いによってではなくて、主ご自身の一方的な恵みと憐れみの中で、今日私たちは救われ、この恵みの中に入れられて、将来主が再び来られるときに、この生ける水の川の流れを見るものとされています。アーメン。この恵みを覚えるときに、私たちはこの第二ペトロの方に進みたいと思いますが、三章の八節から十三節、この恵みの一人でも多くの人たちが知ることができるように、回復されるようにと主は願い、三章の八節から、しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅いと思っているように、その約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられます。しかし主の日は盗人のようにやってきます。このように主は再び来られる。しかしその時に、その主は忍耐をもってこの時を待っていてくださる。すべての人が悔い改めに進むように望んでおられる。そしてこの御言葉の箇所は12節、そのようにして神の日の来るのを待ち望み、そのようにその日の来るのを早めなければなりませんと書かれてありますけれども、もし私たちに主にあってさせていただくことができるとするならば、主が私たちにしてくださったことをそのまま誰かにお話しすることです。アーメン。イエス様は私にこんなことをしてくださいました。イエス様はこんな素晴らしいお方です。アーメン。私たちを暗闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業を私たちが述べ伝えるためなのです。アーメン。今年も私たちの教会は世界宣教とイスラエルの救いのためにお父さんの御心を祈ります。祈らせていただきます。お父さんはすべての民がご自分のもとに帰ってきて一緒に永遠を過ごしたいと願っておられ、そしてそのために2000年前、神の一人子イエス・キリストを私たちのためにお使わしくださり、その贖いの道をすでに完成してくださいました。アーメン。このイエス・キリストを述べ伝えます。アーメン。この恵みは、マタイの福音書の24章の14節というところにはこのように書かれてあります。この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、それから世の終わりが来ます。だからこの御国の福音は全世界に伝えられていきます。必ず伝えられていくこととなります。そして私たちもその一人として用いられたいと心から願います。またその教会として用いられたいと願います。アーメン。そしてローマ書の11章の25節26節にはイスラエルの回復ということが約束されています。その奥義とは、イスラエル人の一部が固くなになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われるということです。アーメン。このような父なる神様の御心がこの1年間を通してもこの地になりますように、そして私たち一人一人、また教会を通してなされていきますように。第一テモテの4章のところには御言葉を述べ伝えなさい、御言葉を述べ伝えなさい、御言葉、私まだ御言葉のことよくわからないんだけど、聖書学校出てないんだけど、ディサイプルシップミニストリーが今いろいろなことをわかりやすく用意してくださっていることを感謝します。でもそれの前に、私たち一人一人がすでに光の中に入れられている、 皆さんの存在を通して、主ご自身はもうすでに光を放っておられます。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなくて、イエス・キリストを述べ伝えます。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それぞれ使わされているところにおいて、主が栄光の御業を表してくださいます。そして今日最後に、私たちはこの1年間を歩む上でも、主ご自身の御心をなすために、私たちにも様々な1年間この日常を歩む必要があります。主はそのこともよく知っていてくださって、細やかな配慮を持って私たちを導いてくださるお方です。この第一ペテロの一章のところには、この週末に臨むクリスチャンたちに対する神様が私たちに与えてくださったイエス・キリスト、この信仰によって私たちには平安と確信と喜びが与えられているではありませんかと、ペテロはいろんな教会を励ますために、御言葉をチャレンジしてくださっておられます。この神の国が訪れる、そしてイエス様が再び来られる、これから何年先か分かりませんけども、主は必ずその約束を成してくださる。そしてその主が再び来られることを待ち望んでいる人たちのために来てくださいます。だから私たちは待ち望みます。アーメン。主を来てください、待ち望みます。でもその待ち望む私たちの実際の必要が満たされるように、そして私たちがこの試練と問題の中にあって、私たちがこの生ける水の川の流れの中に行こうということがどういうことであるのかということを、主が私たちに先もって前味わいとして味わわせてくださる、その生ける水の川はイエス様の十字架の血潮によって清められた私たちのうちに、聖霊によって今日も生ける水の川が私たちのうちから流れています。やがて天の御国に流れる生ける水の川、すべてのものが生き返るようになる、その素晴らしい主ご自身のご再臨の時に完成される御業は、御霊によって私たちのうちに始められています。ヨハネの福音書の7章37節から39節の御言葉、そしてこの年の初めに私たちは共にこの聖霊様の満たしを求めて主の前に立ち上がりたいと思います。ヨハネの福音書7章の37節から39節、はい。さて祭りの終わりの大いなる日に、イエスは立って大声で言われた。誰でも渇いているなら私のもとに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書が言っている通りに、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになる。これはイエスを信じる者が後になってから受ける御霊のことを言われたのである。イエスはまだ栄光を受けておられなかったので、御霊はまだ注がれていなかったからである。でもこの後イエス様は十字架と復活を通し栄光をお受けになり、そして父にお願いし、信じるすべての者に聖霊を与えてくださいました。今私たちはイエス様を信じる者は、今日イエス様を信じる人、アーメン。イエス様を信じる人、もう一つ条件があります。もう一つ条件があります。聖書が言っていることを信じる人、私を信じる者は聖書が言っている通り、聖書を信じる人、アーメン。聖書が言っている通り、その人の心の奥底から生ける水の川が流れ出るようになります。すべてのものが生き返るという、その素晴らしい生ける水の川の流れは、主ご自身の血潮によってあがだわれ、恐ろしい罪とその結果の呪いである死の中から主は私たちをあがない出してくださって、私たちを回復してくださいました。再創造してくださいました。生きるものとしてくださいました。そして子が自由にしたものは本当に自由なのですと、私たちを自由と解放の中に主はこの新しい年もいよいよ解き放ってくださいます。アーメン。そのために主はこのエペソの一章のところには、私たちが御霊を受けているのはなぜか、御霊は 御国を受け継ぐことの保証です。御国には生ける水の川が流れています。この生ける水の川は、私たちはイエス様を信じるだけで、私たちはそのために何もできません。本当にただ一方的な恵みによってなされたイエス様の恵みを受け取ります。生ける水の川を受け取ります。そしてその生ける水の川を受け取った者の心の中には、心の底から生ける水の川が流れ出るようになり、そしてやがて主ご自身が来られるときに、その本物の生ける水の川を私たちは共に見ることになります。この一年間もいろいろな戦いがあるでしょう。イエス様も言われました。この世にあっては患難があります。しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったからである。アーメン。イエス様はこの十字架ですでに贖いを成し遂げてくださって、そして私たち一人一人信じる者に、また求める者に、無限に聖霊を注いでくださっておられます。この聖霊様が私たちを御国を受け継ぐことの保証であられ、このお方は私たちのうちに御国の喜びを味わわせてくださるお方です。このお方を年の初めに共に求めてまいりましょう。その私たち一人一人の内側から生ける水の川が流れ出るようになり、そしてこの御言葉を体験する一年とありますけれども、この第一ペテロの三章のところにはどう書かれてあるかというと、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。アーメン。この喜びが私たちのうちからこの1年間も湧き出て、どのような目の前の状況があったとしても、主が私のうちに住んでおられ、そしてこの生ける水の川が、平安と確信が、そして私たちがこの環境に影響されるのではだけではなくて、逆にこの力ある主の御国が私たちのうちに与えられるので、私たちの内から流れ出るこの生ける水の川を通して、良きものを通して周りに神の国を拡大していく、影響を与えていく、そのような神の国の訪れが今日私たち一人一人の内から溢れ流れ出るようになります。これを成してくださる十字架の贖いを完成してくださった主、今日立ち上がって主を崇めてまいりましょう。今日立ち上がって主を崇めてまいりましょう。そしてこのお方を信じ、また聖書が言っている通り、あなたは潤された園のようになると御言葉は言っていますから、今日このお方が与えてくださる約束の中で、今日聖霊様、豊かに私の上に臨んでください。主を求めてまいりましょう。